はい、おはようございます。本当に、証しね、一部でも聞いたんですけど、本当に真っ暗闇で自分が空っぽ、体験したことありますか？これはね、本当にね、その何にもないところから、本当に自分が空っぽの中から、それね、そこから出た人じゃないと本当にわからない話なんですね。私聞いててね、一言じゃないっていうのかな、いやーそれだー、結構ね、穴から出た後って忘れちゃうんですよね、これがね。なんか自分がいつもなんか大丈夫だったみたいに、とんでもないなんていうのかな、本当にそのどん底の真っ暗の中から恵みによってね、回復されたっていうことを、なんかなんていうのかな、思い出させてくれてありがとうございます。で、まあね、千恵さんのためにずっとね心配してたので、本当に良かったなと、ね、思います、ね、キリストの体ですからね、一人が、まあ、朝言ったんですけど、一人が痛むときに共に痛み、一つの部分が喜ぶときに共に喜ぶ、それがキリストの体です。アメン、アメンですか？だからね、一人が調子悪いって言うとね、なんか自分のことみたいに痛い、わかるかな、これ小指が痛かったら体全体が痛いでしょ、これここちょっと怪我しただけで痛ってって全体が痛むんです。ここの中で心を痛んで悩んでる人が一人いたら、みんなで痛むんです。それが教会なんだなって、はあ、ありがたいなとね。私もそうやって心配してもらって、祈られて、それで今立ってます。はい、だからなんか誇ること何もなくて、憐れみ憐れみ憐れみ、アメン。ですね、ということで今日の御言葉一緒に読んでいきましょうローマ書13章8から14。あ、そう、さっき週報見て思い出したんだけど、私ね、暗証聖句それ間違ったごめんなさいね、週報担当の方、暗証聖句それね、間違って、その箇所じゃなくて、13の14だったのに私が8の14ってやっちゃったの。なので修正しといてください。修正っていうかはい、ローマ書13章8から14を新共同訳をお持ちの方はですね、声を合わせて読むので、新共同訳で、他の訳の方ももちろんいると思うんですけど、目で追ってみてください。新共同訳の方は声を合わせて一緒に読みたいと思います。13章の8から14読みますよ。3、はい。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主演と名定、淫乱と公職、争いと妬みを捨て主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。はい、今日はこの聖書の箇所からキリストを着なさいという題で、お話ししたいと思います。一緒に言ってみましょう。キリストを着なさい。キリストを着なさい。キリストを着なさい。はい、じゃあキリストを着るってね、まあ、この御言葉からね、順に見ていきたいと思います。はい、13章、ね、8節から見ていくと、この、ね、隣人を自分のように愛しなさい、この御言葉有名ですよね。もう聖書の中の本当に一番大事な命令は何か、ね、イエス様が、ね、質問された時に言ったんですね。一番大事な命令2つ、1つは何でしたか。 心を尽くし、思いを尽くし、命の力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。二番目が、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。この二つが一番大事ですよ。これにもう聖書の命令全てが要約されてるって言うんです。私この要約っていうのが好きなんですね。いつも言ってるんですけど、聖書分厚いじゃないですか、これ全部。これ読むの大変ですよね。ね、この全部分厚い聖書を一言で言うなら何か。愛。終わり。なんて分かりやすいんでしょう。イエス様はね、本質が分かってる人はその要点短く一言ポンって言えるんですね。イエス様すごいなと思いますね。一言で、この分厚い聖書を一言で言うと愛だって。じゃあどういう愛かって、二つの愛だって。ね。神を愛し、隣人を愛する。ね。神を愛し、隣人。これだけだって言うんです。ね。だから、この、ね、隣人を自分のように愛しなさいって、これは、これを行っているならば、律法を全うしてるって言うんですね。まあ、この時言ってる律法っていうのは、ね、旧約の預言者、預言書、律法と預言者って言ってますけど、この分厚い聖書を一言で言うなら、隣人を愛しなさいって。でこれを守っていればこの聖書全部守っていると同じですよって言ったんですね。ということでこれ私たちね、多分クリスチャンであるならば多分みんな知ってる御言葉だと思うんですね。で問題は何かここが今日のポイントなんですけど、じゃあこの隣人愛よく知ってるクリスチャンなら誰でも実行してるだろうかっていうことなんです。これ自分に問いかけが来るわけですね、これ読んでるとね。頭で知ってるのと実際にっていうのはこれ、なんていうのかな。これが分離しちゃうとですね、自分がどんどん苦しくなってくるんですね。じゃあ、ね、皆さん、この、隣人を自分の自身のように愛しなさい。頭でよく知ってるって仕方。知識として知ってます。聞いたことあります。手を挙げてください。OK。ほとんど知ってる。じゃあ実行してますとなるとですね、これ私も、これ、うーって、これ読むとね、うっとくるわけです ね。頭でよく知ってます。説明もできます。聖書のどこに書いてあるかも全部知ってます。メッセージまでできます。じゃあ、実行してるか。ここで私はうっと止まってしまったわけですね。問題は、私たち知りたいのは、じゃあどうしたらできるんだろうか。これが頭で分かっててね、できたらこれもう何も悩まないんです。問題は、御言葉は素晴らしいんだけど、自分の実際の信仰生活がそうなってないとき。これどうしたらいいんだろうか。そこでですね、今日の御言葉を続けて見ていく中で答えが出てきます。はい。11節。じゃあこの隣人愛の話をした後に11節何て書いてあるかと。読みますね。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。いや、今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。この隣人愛の話をした後にこの救いの話、救いがもっと近づいているから眠りから覚めなさい。今がどんな時であるか知ってますって書いてあるんですね。今がどんな時か、まあこれ一言言うなら救いが近づいてるって言うんですけど、この救いっていうのはどういう意味かっていうと、イエス様信じて救われました、その救いじゃないんですね。イエス様信じて救われた、もう過去に救われてるのに救いが近づいてるって、これ未来の話なんです。じゃあ何の救いかって、ね、ローマ書で救いの3段階覚えてますか、ね、イエス様信じて義と認められた、これ最初のね救いでしたね。この話じゃないですね。2番目ね、イエス様の救いの達成のために努力しなさいって、この成果、清くなるその話か。これでもない。まだ来てない救いなんです。3番目は何か。ね。3番目は何ですか？義人成果？ああ、覚えてますね。ね。この3つのキーワードをね、覚えてるとローマ書がよくわかります。ね。ここで言ってる救いっていうのは栄華のことなんですね。イエス・キリストが再び来られて、この地上が完全に神の国となり、私たちの救いが完成する。私たちもキリストに似たものに完全に変えられる。ね。まあ私が天国に行くか、それとも天国がこっちに来るか。ね。完全になるか。まあとにかく、ね、イエス様の再臨のことを言ってるんです。ね。とにかく、もしくは天国で私たちが完全に救われて変える。じゃあ、それが近づいてるっていうんですね、再臨が。どのぐらい近づいてるか。パウロが言ってるのは、今や私たちが信仰に入った頃よりも救いが近づいてる。パウロが信仰に入ったのが何年なのか、私調べたんですね。 そしたら紀元 AD34 年ぐらいだっつって、うん、AD34 年にじゃあパウロが信仰に入りました、救われました、イエス様信じました。その頃よりも今がもっと再臨が近づいてるんですって。今っていうのはいつかって、これ今っていうのはこれパウロがローマ書を書いてる時期です。これも調べたんです私。そしたら紀元57年ですって。さあ算数の問題です。 57-34 は、57-34、私暗算が苦手でね、まあ、私はちゃんとこう携帯でちゃんとねスマホで計算しておいたけど、おお素晴らしい、算数得意ですね私算数が苦手でね、まあそれはいいとして、23年、要するに何が言いたいかって、パウロはイエス様の再臨がもう23年も近づいたよって言ってた。った23年ですよ私これ計算してね、えっと思ったんだ。じゃあ今の私たちはでしょ、今年何年ですか、2022。じゃあ質問です、今の2022年ここだとすると、パウロの書かれたローマ書の書かれたのは57年だって、ね、2022-57 は、これちょっと難しいまあ答え言いましょうね、あの算数の時間じゃないので、ね、1965年。パウロはね、このパウロが救われた時よりも今の方が、これ図に書くと、これがまあ時間のタイムスケジュールだとすると、今よりもこのぐらい再臨が近づいたって言ってるんですよ。たったこれだけ、23年、23年も近づいてるから今から目を覚まさなきゃいけませんって緊急性を持って言ってるんだとしたら、今2022に生きてる私たちはどのぐらい再臨が近づいてるでしょうか。理解できますか、ね、再臨がここいつか、これは分かりません、誰も分かりません。でも少なくともパウロの時代よりは今がもっと近づいてるんです、1965年も。わあ、これ算数やりながらですね、あ、だからね、再臨が近づいてるんだとしたら生き方が変わるわけですね。イエス様が再び来られたら救いの門は閉ざされて、すべてね、その時泣いて悔やらせると遅いわけです。だからその終わりの時代に緊迫感っていうんでしょうか、持ったクリスチャン生活になるわけです。これが分かんないと、まあいつでも、ね、大丈夫だわっていうなっちゃうわけですね。まあこれ再臨の印って他にもいくらでもいっぱいあるんですけどね、マタイ24章とか読んでいくと、まあでもここでは今そういう話しませんけど、とにかく救い、再臨近づいてるなら私たちの生き方変えなきゃいけない。今の時代がどんな時代か、ここに書いてありますね。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時期がすでに来ています。私たち眠っててね、起きなきゃいけない時、どうやって起きますか？だいたいこう、携帯かなんかにアラームセットしますね。皆さん、今日起きる時アラームセットしました？ね、大体セットしてピピピピピって、これがうるさいんだまた本当に、このもう嫌になっちゃうのこれ、またこうピッと待って、また寝るそうするとピピピピピピって何ですねこれがね、まあ、そうすると、あ、今がどんな時かすでに来ていますと知るべき時がね、眠りから覚めるべき時が来てるよって、このアラームが御言葉なんですね。御言葉で言ってる今の時を知るって、パウロは御言葉を読んで今がどんなに再臨が近づいていくか知るように、目を覚まして自分自身の霊的状態を準備しなさいって、今のままだらだらって。眠りってどういうことでしょうか。眠りっていうのはなんていうのかな、もう要するに、まあ戦わないでぼーっとこう寝てる、ねね、罪に対しても鈍感になり、サタンの攻撃に対しても鈍感になり、戦わないでもう負けてる状況です、ね、起きてピシッとしてる時には戦えるんです。寝てる時はもう本当にみんなやる気がなくと、私、まあ私、他の人と分かりますけど、ふて寝って分かります？もうなんか嫌になると私も寝ちゃう、寝るってよくやるんですけど、ね、まさに霊的にね、眠ってる状態だと、もう勝利ないんですね。まあ、こういう状態だと、ね、まずいよっていうことを、今の時代見分けてね、眠りから覚める時が来てるよって言ってるんですね。じゃあ、 その霊的に自分を目を覚まして、霊的に自分を整えるにはどうしたらいいんだろうか。今日のキーワードは、じゃあどうしたら。頭で分かってるんですね。さっきの隣人愛、頭で分かってる。じゃあどうしたら。それには時代を見分けることだ。じゃあ時代を見分けて自分を準備するのに手前、じゃあどうしたら。私はいつもね、この、なんていうのか、じゃあどうしたら、これが知りたいんです。これはよく分かった。説明もよくできる。じゃあどうしたらいいんだ、自分は。まあ、それも続けてね、聖書に書いてあるんですね、これが。聖書親切ですね。12節。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。闇の行いとは何か。ね。闇の行い。まあ、その後ちゃんと書いてあります。主演と名定、淫乱と公職、争いと妬み。こういう行いですね。欲望を満足させようとして肉に心を持ちる。まあ、そういう行い。思い。これを脱ぎ捨てろって言ってるんですね。そういう行いを脱ぎ捨てる。わかりやすく言うと、悔い改めっていうことなんですけど、じゃあ、この悔い改め。これまたね、多分何回も聞いてるメッセージだと思うんで、あ、また悔い改めかと思うかもしれません。ね、これね、悔い改めて、その後が問題なんですね。確かに悔い改めるんです。ね。これを脱ぎ捨てます。もうやりません。何回決心したことか。問題は、脱いだ後、そのままだと、どうですか？服脱いだ後は裸なんですね。裸だから、なんか着なきゃと思って、なんか別のもの着なきゃいけないのに、問題は私たちね、慣れてるものをもう一回着ちゃうんですよ。皆さんも服いろいろ持ってると自分の好きな服ばっかり着るでしょ。いっぱいタンスに服があるのに、ね、慣れてる服ばっかり着るんですね。ね。同じなんですね。私たちは古い服が好きなんです。なんで？慣れてるから。汚れて、罪で、ね。そういう古い考え。古い価値観。ね。そういったね、世の中の古い世界観。そういう肉の欲。その悪い、その闇の行い。この服が慣れてるんですね。だから脱ぐんです。何回も悔い改めるんだけど、また着ちゃう。皆さん、解放の学びやりました？解放の学びやった時は、すっごい解放されたと思って。いやー、これで自由になった3日すると戻っていくんですね。これ。まあ、そう書いてあったのは書いてあったけど、いや、これ本当だと思って。だから、戦い続けなければ、目を覚まさなかったら、せっかく学んでもまた同じになっちゃうんです。これどうしたらなかった。いや、もう一発で効く万能薬を手に入れたと思ったら、そうじゃなかったの、ね。戦い続けなきゃいけない。ありゃ、ね、頭で知ってるだけじゃ解放されないんですね。実際に脱いで、じゃあ、問題はこの服を脱いで、裸のままだとダメだ。なんか別の服を着なきゃいけないんです。古い服じゃなくて、汚れた服じゃなくて。それが今日書いてある、この後ですね。ね。妬みと争いを捨てて、主イエス・キリストを身にまといなさい。ね。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。ね。14節。ね。だから闇の行いを脱いだ後は、イエス様を着るということなんですね。このイエス様を着るって、じゃあどういうことなのかって。さっきは光の武具を身につけましょうって、ね。その後に14節には、主イエス・キリストを身にまといなさい。これ二つは実は同じことを言ってるんです。ね。聖書はこれ同じ、別の言葉を変えて、言葉を変えながら同じことを説明してるんですね。光の武具。皆さん、神の武具を身につけるって言うとピッと思いつくのはどこですか？うん、エペソ書、6章ね。よく言ってますよね。ね、真理の帯。私も全部覚えてない。真理の帯、正義の胸当て、ね、平和の福音の靴、信仰の盾、で、救いの兜、そして、御言葉の剣。6つあるんですけど、ね、光の武具、神の武具っていうのは、それらのことを身につけるっていう。聞くと、何のことだろうと思うんですけど、もう要するに分かりやすく要約します。私は要約が好きなんで、ね。キリストを身につけるっていうことは、これらの神様のキリストの約束を自分のものとして信仰として受け取るってことなんですね。ね。真理の帯、ね。救いの兜、ね。正義の一つ一つ、ああ、そうだよなって。私はイエス・キリストの救いを受けたんだなって。頭の思考をそれで兜で守るんですね。正義の胸当て。私の胸当て、この心の感情。これもイエス様の義によって認められたから清いんだ。義の胸当て。真理の帯、ね。イエス様の偽りじゃなくて真理に固く立ってしっかり締めよう。あと何だろう、ね、一つ一つこれ切るんです、ね、イエス様の救いはもちろん一回で受けて神イエス様はキリストは心の中に内に住んでるんだけど これね、毎日着ないと忘れてまた古い服着ちゃうわけですよ。私なんかどうせとかね、これはできないよとかね、聖書はこう言ってるけどあいつはやだとかね、なんかこういう古い服を着ちゃうんですね。でそれを朝起きたら、いやこれは違うって、脱ぎ捨ててキリストの武具、神の武具を着るわけですね。古い服が何かわからないと、これね結構ね、そのまま自分で気がつかないんです。寝てる時って皆さん何着ますか？一部の人は知ってるね。一部寝てた人。寝る時は何着ますか？ピシッとしてワイシャツ着てネクタイして寝る人見ますか？寝る時っていうのは大体パジャマを着るんです。皆さんパジャマ今日持ってきた。あまり人前で着るもんじゃないですよね。でも皆さん視聴覚教材のために着ます。パジャマを着て皆さん外出したらどうなりますか？学校に行くときに、会社に行くときにパジャマ着てそのまま行きますか？行かない。ね、これあまりいいもんじゃないですね。自分でこれね、今日まで汗でダクダクで、もうそのまあ今日暑かったからこれ多分汗、まあいいや。あんま綺麗じゃないです。これで外出したら、ね、会社の人に、学校の人に笑われるわけです。ね、ははー、なんでそんな格好して。でもね、私たち結構ね、霊的にはこういう格好をして世に出てるんです。武装しない。寝たまーま。霊的に寝たまま。パジャマの状態で、世の中で出たらサタンに笑われるんですね。はっはっは、お前そんなんで世に勝てると思ってんのかって。そして自分見ると本当に、あ、俺こんなんだわって、あ、やっぱダメだ、なるわけですよ。勝てないんです、だから。わかりますか？自分見ると本当にもう世の中の考え、もうあいつが嫌いだとか、ね、で聖書には隣人愛しなさいって言ってるけど、自分見るともうこんなわけですよ。私たちね、実はで、もっと症状が悪いのは、これ自分がこれパジャマだっていうの気がつかないね。ね、これ一番悪いね。よくあるんですよ。起きてそのまま肉の姿のままで世に行って、まあ、サタンに笑われ、まあ自分もこう情けなくなり、で、聖書はどうしてるかって、これを脱ぎ捨てなさいって言ってるんですね。あ、俺こんな格好してる恥ずかしいわ、ね。この古い自分は脱いで、ね、これはもう、ね、十字架で釘付けられましたと、ね、今日釘持ってきてないですけど、本当はここ打ち付けようかと思って、ガンガンガンって。古い自分はもうすでに十字架で死にました。で、何を着る？キリストを着る。仕事行くとき、皆さん学校行くときは制服着ますよね。でもこれ、私スーツあんま好きじゃないですけど、でも仕事行くときはね、こうピシッとこうスーツ着て、ネクタイするとちょっと気持ちが違うじゃないですか。ね。キリストを着るっていうのは、これ毎朝これをやるんです。あ、自分はイエス・キリストを信じるものだって。ね。自分はキリスト者だ。ね。キリスト者だから、救い、真理、正義、信仰、御言葉、武装して、それで出勤するんです。アメンですか？気持ちが違うんですよね、さっきのパジャマとは。ね。皆さん、パジャマで、サタンと戦わないでください。負けます。笑われます。でも、イエス・キリストの光の武具。ね。まあ、スーツじゃないけど、とにかくそのイエス様の約束。ね。救い、正義、真理、信仰、御言葉、あとなんだ、平和の福音の靴。ね。自分が一つ一つ、あ、私はキリストにあってこういうものだ。イエス・キリストの皆にあって私はこういうものだ。確認して、それ毎朝やんないと忘れるんです。これやらないとまたこの、なんつうの、このパジャマで出勤しちゃうんですよ。パジャマで学校行っちゃうんです。これを脱いで、これはね、毎日、毎朝、起きた時に、ね、明日の朝起きた時にこれ思い出してください。この、あ、ジンさんそんなこと言ってたな。ね、必ずね、ね、ピシッとして学校行きますよね。学校、ね、まあ。とにかく。これを、なんていうのかな。するときに、キリストの武具を身につけて、イエスキリストを身につけて、イエスキリストの約束を信仰によって、あ、これは私のものだ。 私はイエス・キリストの十字架によって復活によって新しくされてこういうものだ、自分をやってこれ鏡見て、女性だったらこう髪の毛こうやってこうやってそれでいきますよね。よく私、あ、全然話変わるけど、あのなんだっけ、朝ゴミに出すときに これをしないで出してって人に、主婦に出会った、近所のね、そうすると、ね、あ、私のこと見ないでくださいって、朝ゴミに出すときに、ね、そうすごい恥ずかしがるの。あのおばさん、隣の家のおばさんね、茨城県の、あの私の実家のね、こうなんかこう、ああ見ない、なんかその人はこう口紅してこれやんないとね、人と顔合わせられないんだって。いいな、別にいいなと思うんだけどね、必ず出勤するとこう何が言いたいかというと、私たちは普通ちょっとね、ゴミ出しに出る時でさえ口紅する人が、ね、霊的な服を着ないでどうやって外に出るんですよ、ね、ピシッと本当にイエスキリストの約束、ね、救い、その御言葉、それを受け取って、信仰に受け取っていればもう恥ずかしくない。サタンに勝利し世に勝利する。ハレルヤ、アーメンですか。これがあるならば信仰によって私たちは勝利することができるんです、ね、信仰は勝利。あの歌でね、あのちょっと古い歌なんですけど、信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語ん。知ってますか、知ってる人。あ、知ってる人ですか。ね、これのね、私3番、これが急に与えられてね、ね、眠りむさぼりし幕屋を入れ、武具に身を固め敵地に行かん、救いの兜に平和の靴、正義の胸当て、真理の帯、信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。一緒に信仰は？信仰は勝利、信仰は勝利、信仰持てよと悪魔に語る。アーメン？アーメンですか？これが来ちゃってね、これ。信仰。ね。それにも信仰によって、ね、武具を着て、ね、世と悪魔に勝つんだって。ね。で、これ、実はですね、まあ、このなんていうんですか、御言葉、向き合うのに、私、すっごい今週じゃない、2週間前ぐらいから、バトルがありまして、自分の中で。まあ、この箇所、大体こう、なんていうの、ローマ書こうね、順番に当たるじゃないですか。で、この箇所が当たった時からもう気が重かったの。ね、なんでこの箇所なんだ、ね、隣人を愛しなさい。ね、闇の技を打ち捨てて。はぁ、ね、見言葉はね、よくわかるんです。で、自分がこのぐらいにいる。このぐらい。わかりますか？これね、まあ、今だからこう、笑って言うんですけど、ちょっと暑いね。熱くなってきた。なんていうのかな、御言葉に向き合えば向き合うほど、この自分を見れば見るほど、この御言葉と自分の生活のこの二重生活が嫌になってくるんですね。もうなんていうのかな、で、まあいろいろありまして、話すと全部省略、とにかくなんていうのかな、もう嫌になっちゃったんです、はっきり言って。はあ、自分はもう御言葉語るものとふさわしくない、ね、いや今回ほど私ね、メッセージするのは嫌だと思ったことないです。普通ね、メッセージって言って、よっしゃ、来たと、オーダー入りましたと。一生懸命メッセージするってね、それで自分も喜びがあったのに、今回は本当にね、あ、メッセージできなくなるってこういうことか。いや、よく聞いたんですよね。あの、メッセージできなくなっちゃうんだっていう人。で、そういう話聞きながら、あ、そういうことあるんだと思ったけど、いや、自分もね、本当にメッセージするのが嫌になるっていうのはね、よく作家でほら、本を書く作家、小説書く、書けなく、スランプになると書けなくなるって言うじゃないですか。あんな感じ。なんていうの？もう語れなくなっちゃう。 当にね、宣教者が宣教できなくなったら本当に自分がもう嫌になっちゃうんですね。でもうなんていうのかな、まあ、もう嫌になってもう全て投げ出したい、もうメッセージ今回もすみませんけどキャンセルさせてくださいって言おうかと思った。でメッセージだけじゃなくて、もうなんていうのかな、献身とか宣教するとかそういうこと自体も、まあなんていうのかな、自分がなんていうの、こんな霊的な状態だったらとてもじゃないけど宣教に行けないわみたいな、どんどんどんどんどんどんどんこうなんていうのかな、否定的になってて、じゃあ自分を変えるかっていうとその自信もないしね、えじゃあこの二重分離状態をなんか偽って仮面で働きする、それも偽善者っぽいし、で自分の中で一生懸命言い訳してるんで、これぐるぐるぐるぐる、まあ、そんなこんなで2週間もう自分が嫌になってしまいました。でもうこれやめようとね、宣教ももう諦めようと、そんな時にこれ、まあ、ここで終わったらこれメッセージにならないんですねここで終わったらメッセージにならない、そんな時にね電話がかかってきたんですよ。なんだっけ、加古川の秋から、で秋じゃなくて秋の学校から電話がかかってきた。で何事かと思ったら、まあ、高校生1年生でね4月から行ってるんですけど、まあいろいろ大変で学校辞めたいって言い出したんですって、ね、秋が。それで学校の先生とホーム生の人と話してもいろいろあって、秋ちゃんがこういうこと言ってるんですけどって、私はもう何でもと思ったんですけど、まあそのね学校の先生と、あすいませんご迷惑をかけして、話終わった後、じゃあまあ秋と本人と話してくださいって、ね、本人と始めたんで、どうしたの秋で、まあ、私も心落ち着けながらね、まあまあ、とにかく聞いてあげなきゃと思って、ね、そしたらね秋が、いやこんな感じなんだけどもうやめたいんだ、この、ね、続けられる自信がないんだとか、まあそっかって、ね、でどうしたいのって、ね、で一通り話が聞き終わった後、私がね聞きながらこれどう答えたらいいかなと思って、秋で私答えたんですね、秋、ね、その高校にね行きたいっていう時にどうやってスタートしたか覚えてるかって、覚えてるって言ってね、イエス様の御声聞いてこれが御心だって確信してそれで決心していったよねって、そうだねって、うん、覚えてるかって、覚えてるってね、その時に奇跡的にね試験勉強も1ヶ月しかないのに一生懸命勉強してそれで受かって喜んでそれで行ったっけね、覚えてるかって、覚えてるって、うん、ね、あのねお父さん言うけどね、手元に聖書あるかって、聖書あるってね、あのねピリピ 1-6 開いてみ、ピリピ 1-6 秋が開いて読んでみ、読んだの、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです、ピリピ 1-6 そう書いてあるでしょ、うん書いてあるって、うん、イエス様はね秋の人生の中で良い働きを始めてねスタートしたのに、それ途中で終わらせ、ね、中途半端で終わることがあると思う、いやないってね、それを必ずイエス様完成させてくださって信じるかって、信じるって、そうだねって、お父さんも信じるよって、ね、秋ね御言葉としてねイエス様の御声聞いてねって、それでねお父さんは秋がねちゃんと自分で御声聞いて判断できると信じてるからねって、いい答えだな自分で考えてもいい答えだなと思う本当にそれでね、あじゃあねって、まあ、祈ってね、後でこっちに連絡しようだねって、じゃあねーってピッて切った。その後何が起きたか分かりますか？言ったことが全部自分に返ってきたねその時、あこれ今言ったことは私のこの口を使って自分自身に主が予言したんだなって、ハレルヤ、主は素晴らしい。私がこんなに落ち込んで、主の御声聞こえないもう状態になってるから、秋を用いてっていうかね、自分の口を使って、自分自身にね、予言したんです。予言。いや、久々に啓示が来たなと思って。はぁ。それで、この実はね、ピリピ 1-6 っていうのは、これ、私がね、ミャンマーに宣教に行く最初の時に、主が与えてくださった約束の御言葉なんです。ね。良い働きを始められた方はそれを 完成させてくださるということ、固く信じているのです。これ私ずっと18年19年で宣言して祈ってた、その御言葉だった。久々に思い出してね、それ他人には言ったのに、ね、で言って、あ、これ私に自分今主は語りかけてるんだって、私この電話をこうピッて切った後にも、主よ、わかりました、これだって、ね、もう諦める、やめる、自分はできない、こういうのもね脱ぎ捨てて、古い自分脱ぎ捨てて、キリストを切る、ね、キリストの啓示を受ける、啓示を切る、こういうことかで、私ね、私もさっきの、ミャンマー選挙の話ちょっとしますけど、こう、中途半端だったんですよ。ミャンマーに行くのも行けないし、日本にいるっつっても、この、なんていうのかな、何していいか分かんないし。で、こんな感じで、だからもう、こんな霊的な状態でまたミャンマーに行って大丈夫なんだろうかとか、もうぐるぐるやってたら、もう、なんていうの、答えが出なかったんだけど、この、ピリピ1の6、思い出して、で、あ、諦めない。ね、とにかく諦めない。良い働きを始められた方はそれを完成させてくださる。もう一回行こうと。やっと決心がつきました、ね。ということで、ミャンマー行きます。ハレルヤ。いつか分かんないですけど、でも、まあ、期限決めます、とりあえず。言っちゃっていいのかな、これ。ね。目標ね、目標。ね。来年の3月末にはもうミャンマーに行くんだ。進行でね、状況、変わります。ね。ビジョン、信仰、現実なんですね。わかりますか？私はね、今まで現実があって、じゃあどうしようか、こういう決め方してたの。だから、いつまで経っても決めないで2年間ずるずるずるずる来てるの。もう日本にいてもね、いや、でもこれ中途半端でね。で、ビジョン、信仰、現実ね。ビジョンはっきり、イエス様ね、ミャンマー選挙をもう一回行くんだって言ったら、それ信仰を持って、ね、その啓示を信仰を持って受け取って宣言すると、今度現実。が変わってくるんですね。アメン。これ自分に宣言してるんですよ。これわかります？笑ってるし。まあまあまあいいや。ね、いろいろあったな。まあ、後で個人的に聞いてください。あのね、もう現実がね、もうコロナだ、軍事クーデターだ。そういうので決めてたら人生決まらないんですね。だから、ピリピ1の6。ね。秋にはよくメッセージしたんだけどね、これ。これが自分に返ってきた。キリストを切る。ね。私たちは、ね、私その時点でその古い、このなんていうの？自分は今できないし、ミャンマーも踊れないし、自分もなんかふさわしくないしとか、この古いこのパジャマ。ね。まあ、もう一回聞きますけど、これをね、脱ぎ捨てたんです、その瞬間。いやー、好き。本当に。ね。ということで、もう一回来ます。これね、ちょっと忘れるとまたね、古い服着ちゃうから、毎朝、ね、自分は、ね、キリストにある宣教者だ。キリストにある証人だって。全身あるのみだと。それでも前に向かう。それでも前に向かう。行ってきます。ぜひ祈ってください。ね、ミャンマー宣教。やっとこれが目標がはっきりするとね、だいぶスッキリしました。霊的にも。まあもちろんね、いろいろあるかもしれないけど、そのためにね、最初は、ビジョン、信仰、現実。お祈りしましょう。ね、主よ。愛する天の父なる神様、私たちは、聖書の命令に、主イエス・キリストを身にまといなさい。命令されているその命令を受け取ります。信仰によって受け取ります。今まで闇の行い、自分の古い価値観、考え、否定的な考え、自分の感情、そういったものに、その古いパジャマ、汚れた服を着て、世の中に出てって、サタンに笑われ、人々の目を気にし、そのような状態だった私を、どうか許してください。今この時点でその古いパジャマを脱ぎます。肉の思い、世の価値観、自分はどう思われるか、人からどう見えるか、自分の肉の欲、いろんなそういった古い服を全部今脱いで十字架に釘付けにされました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。このキリストを 今私たち毎朝来ます。イエスキリストの救いの兜、真理の帯、正義の胸当て、信仰の盾、御言葉の剣、平和の福音の靴、どうかしよう、ここにおられる一人一人が私も含めてそれを毎朝、自分はキリストにあってこの約束をすでに十字架に全てあるんだということを思い出して、キリストにあって武装して世に出ていくときに、どうかしよう、私たちこの世と罪に、サタンに勝利することを宣言します。愛する天の父なる神様、ここにいる一人一人が私も含めて、主よ、どうかキリストにあって勝利するものへと変えてくださる。そしてそうなることを信じて信仰によって受け取ります。キリストを着なさいと主はおっしゃいました。どうかしよう、この御言葉の中で私自身も本当に葛藤し、悩み、落ち込み、そのような中から主が御言葉を通して啓示を与えて、予言を通して私に触れてくださったことを感謝します。その憐れみにあって今立っています。自分が何かできるからではありません。どうかしよう、ここにおられる人一人に主の啓示がありますように、主の予言がありますように、主の御言葉がこれ自分のこの今の状況にこれだと刺さるような、その御言葉がぴったり与えられますように。予言を熱心に求めなさいと主はおっしゃいました。主よ、どうかここにおる一人一人がそれを単なるこの本に書かれた文字としての言葉じゃなくて、これが本当に今の私にこれなんだって、その体験がありますようにお願いします。そして本当に御言葉と自分の生活のこの二重生活の中で悩むのではなくて、まだまだ足りもないものかもしれないけど、御言葉の約束の中で主に近づいていく、一歩一歩近づいていく、その恵みがどうかここにいる一人一人の上にありますように。どうか主を祝福してください。信仰によってあなたの約束を受け取ります。信仰によってキリストを着ます。キリストを着て光の武具を身につけて世に出ていき、サタンに勝利します。どうか主よ、その勝利が一人一人の上にありますように。そしてこの勝利が一人のものじゃなくて、キリストの体として、チームとして、家族として一緒に戦っていくことができますようにお願いいたします。倒れる時もあります。弱さを覚える時もあります。その時に祈ってくれて支えてくれる友達、兄弟、そしてキリストの体、各機関がどんなにありがたいか、どうかしよう、私たちそのキリストにある勝利を共に勝ち取っていく軍隊として、キリストの兵士として勝利することができますように、この教会を主が祝福してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。